生涯学習ナンバー550、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集生涯学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40、下諏訪総合文化センター内、電話0266-27-1111、内線718、ファックス0266-28-0131、 E メール syougai@tow.shimosuwa.lg.jp。 生涯学習コンテンツ、文館活動この1年、広場、町立図書館からのお知らせ、3月の声、コンテンツ終わり。文館活動この1年、1年間の文館活動を振り返って、さまざまな活動の一端を紹介します。第1句、戸沢ハイキング。文館長伊藤道夫。10月20日、小学生以上を対象とした戸沢ハイキングを開催しました。豊橋から戸沢沿いの林道を往復8キロほど歩くコースです。親子で参加された方や、ご夫婦、ご友人同士など、たくさんの方が参加され、赤や黄色に染まりつつある里山を歩きました。道沿いの山に入ってキノコを探索する人、無邪気に駆け回る子供たち、それぞれにハイキングを楽しんでいました。折り返し地点の休憩場所では昼食をとり、文館手作りのキノコ汁を参加者に振る舞いました。自己棒や栗竹など、里で採れたキノコを入れた秋が詰まった一杯です。五感で秋を満喫できた行事となりました。今後も区民の皆様が多く参加され、楽しみながら良いコミュニティの場となるような行事を企画していきたいと考えています。写真が2枚掲載されています。1枚は林道をハイキングする参加者。もう1枚はキノコ汁で一休みする区民。写真終わり。第2句、本陣にてのお茶会。文館長丸山修司。区内にある本陣岩波家で、中山道随一とされる回遊式の庭園を眺めながらのお茶会を10月13日に行いました。最初に岩波家のご当主より、本陣の歴史についての解説をしていただいた後、本陣に残る貴重な資料や文化財などを公開していただきました。お茶会は、町公民館活動の茶道教室から発展した、浦仙家の青竹茶道クラブの皆様のお手前により、本格的で優美な雰囲気の中行われました。身近にありながら訪れる機会の少ない文化財に触れ、茶道の心を学ぶことができました。写真は大勢の区民の皆様が畳に座っての和やかなお茶会風景です。写真終わり。第3句、駅前で盆踊りをする会。文館長諏訪俊和。8月11日、12日、第3区、第3区文館、三笠流社中が共催して、下諏訪駅前広場で、盆踊りをする会を開きました。かつては町中のあちこちで見られたものの、今は限られた場所でしか参加できなくなった、盆踊りで地域コミュニティの活力の一助とできないものかと考えたものであります。 2日間で延べ約80人の参加があり、両日ともに口開けは下諏訪木遣保存会の一世で雰囲気を盛り上げ、三笠流車中を手本に中央に置かれた櫓の周りを輪になって踊りました。また会場の片隅ではコミュニティ助成事業によって購入したポップコーンマシンの披露も兼ねて来場者にポップコーンを振る舞いました。写真が2枚あります。1枚は木遣保存会の方の木遣、もう1枚は輪になって踊る参加者。写真終わり。第4句、令和元年の文化祭。文館長、筒井利美。記念すべき令和元年の文化祭を10月27日に開催しました。事前に区内小学生の皆さんにポスターを書いていただき、各所に展示、区民の皆様への開催案内とするとともに、当日は作品として会場へ張り出し、力作を鑑賞していただきました。一方、区民の皆さんの作品展示では、写真や絵画、手芸品等々、日頃からの力作を多数お寄せいただきました。鑑賞された皆さんは、趣味の多さとそれぞれの作品の完成度の高さに感心されておりました。会場の庭では、旬野菜の特売や、焼き鳥、焼きそば、子供向けには、綿あめ機やポップコーン機を例年通り用意。大変好評でしたが、今年はさらにお子さん向けに、ストラックアウトやボーリングゲームを用意。好天に恵まれた会場の庭に、元気な声が響いておりました。写真が2枚あります。作品が並べられた展示会場の様子と、会場の庭での旬野菜やその他に集まる区民の皆様です。写真終わり。第5句、津島神社祇園祭り。文館長、高木秀隆。私たちの住む高木区には、津島神社があります。神殿のやや南には舞屋があり、その昔は村内の寄り合いや芝居見物の場所だったとか。当地区古老団。江戸時代からの歴史のあるこのお社は、7月の第2週には祇園祭りがあり、区民が境内に大勢集まってにぎわいます。6月になり、文館運営の中で一番大きな行事である祇園祭りを計画する中、役員から意見が出ます。イベント感より祭り感を出そう。人の流れを意識した出店を。で、まとまり、当日が来ました。開始前、全員でお参りを済ますと、早速中央で太鼓の演奏が響きます。打ち手の方々は、当社の宮司様に紹介していただいた、和太鼓和歌集音の皆さんです。その間、模擬店も盛況を見せます。例年、賑わいを見せる入り口から中央はもちろん、奥の神殿前にも新たに店を配置し、子供を中心に大勢が行き来しました。写真が2枚掲載されています。1枚目は長持ち、2枚目は夜店です。テントが幾張もあり、暗闇の中に光光と明かりが灯って賑やかです。写真終わり。第6句、歩け歩け運動。文館長、唐沢仁。10月6日日曜日、大平までの6区歩け歩け運動を行い、参加者は幼児から90歳の女性を含め45名の参加がありました。下屋敷、町屋敷をそれぞれ出発し、萩倉からの参加者と合流して、所沢バス停にて出発式。事故防止の注意事項を徹底した後、大平目指して出発。子供の頃の白黒テレビの話、月光仮面の話などをしながら歩きました。 途中2回の休憩後出発。栗を拾いながら大平に到着しました。ブルーシートの会場に演座になり、相互に話をして区民の懇親が見られました。現地で作った豚汁、焼きそばの味が忘れられません。昼食後は全員でのビンゴゲームで盛り上がりました。写真が2枚あります。大平を目指して歩け歩けの区民。2枚目はブルーシートに座っての懇親風景です。写真終わり。第7区、家庭教育講座、キノコ勉強会。文館長、千野博之。10月14日月曜日、体育の日に家庭教育講座、キノコ勉強会を開催いたしました。今年のキノコは9月10月の高温が影響して、例年より数が少ないということでありましたが、みやびの会の皆様の献身的な努力によりまして、とても多くのキノコを用意していただきました。持参してきたキノコの剪定も行われ、毒のあるなしだけでなく、とても珍しいキノコも見ることができて、大変勉強になりました。当日は、7区区民はもとより、他の区から、また町外から、原村、茅野市、箕輪町、上田市等、そして滋賀、岐阜、愛知など、県外の方も来場し、内外に広く知られている勉強会であることを実感しました。また、当日は約10種類を入れたキノコ汁も用意していただき、来場者の皆様にはとても喜んでいただきました。写真が2枚掲載されています。展示されたたくさんのキノコです。写真終わり。第8区、神明神社祭。文館長、大沢博樹。秋も深まった10月の中旬に、第8区では、今年も神明神社祭が行われました。毎年、氏子会を中心に、各種団体の協力のもと、宵祭りと本祭りを2日に分けて盛大に行うのですが、今年は、なんと台風19号が初日に直撃してしまい、宵祭りの開催を断念せざるを得ないというハプニングが起きてしまいました。多大な準備を行ってきた各種団体の皆様の悔しさについては、心中察するところではありましたが、一転、台風一過の2日目は見事な晴天となり、朝早くより子供みこしや長持ちの練り歩き、午後からの神事、団体長による相撲の奉納が無事行われました。また、その後の区民パーティーでは、とても盛り上がり、初日分を取り戻す勢いで区民の皆様に楽しんでもらうことができました。写真が2枚あります。子供みこしや賑わいを見せるお祭り風景です。写真終わり。第9区。会場設営の新技術を開発。文館長、よそい秀春。去年の12月末に、締め飾り講習会を開催しました。何しろ12月ですので、冬支度で臨みました。ところがその日は雨が降り、同時開催の餅つきができなくなりそうでした。そこで公開所入り口からブルーシートを庭側に張り、三角形の空間を作り、その中で餅つきを実施しました。いつもと違う風景に子供たちも興味津々でした。そして今年の納涼祭を7月27日に開催したのですが、なんと台風直撃で、またも大雨予報。活躍したのが去年のノウハウです。公開所入り口付近にテントを2張り配置し、間にブルーシートで広い空間を確保。中で屋台を実施しました。屋内での宵祭りですので、盆踊りを開催できなかったのが心残りですが、狭い空間で大勢で身を寄せ合って楽しく過ごせました。また、準備に2倍時間がかかり、 役員方には感謝でいっぱいです。ありがとうございました。写真が2枚あります。三角形の大きな空間を作ったブルーシートの会場。テントなどで作られた大きな空間の下で宵祭り風景です。写真終わり。第10句。区民親睦ボーリング大会。文館長代行、小松和夫。6月23日、日曜日、ココレーン諏訪店で区民親睦ボーリング大会を開催しました。幼児から大人まで54名に参加いただきました。例年2月頃に開催していましたが、本年は時期を変えてみました。区長以下役員による始球式で競技開始。各レーンからはストライクによる歓声とハイタッチ。ガターによる悲痛な叫びが聞こえ、隣のレーンの方々とも入り混じって楽しんでいる区民の皆さんの姿がありました。あっという間に楽しく2ゲームを終了しました。いよいよ成績発表です。上位入賞と飛び賞が用意されています。親睦とはいえ成績は気になるものです。拍手のうちに終了。区民の皆さんそれぞれに楽しいひとときを過ごされたことと思います。手軽なボーリングで今後も親睦を図っていきたいと思います。楽しいボーリング風景の写真が2枚掲載されています。写真終わり。下諏訪町豆知識。知ってる？下諏訪町にある小技、かっこ町、かっこ閉じ、名、その丸に。広報クローズアップ下諏訪を編集していく中で、皆さんから下諏訪町の町名、あざなは複雑で、どの国どの町が属しているのかよくわからないという声をお聞きします。以前、この欄で、1区、2区の町名を挙げましたが、今回はその第2弾、町で一番大きな第3区と第4区、第5区を取り上げ、町名を紹介します。第3区、線路上、大社通り、上バッパ、菅野町、富士見町、広瀬町、友野町、平沢町、花咲町、中潮町、先駆町、明けぼの町、八木東、八木西、春日町、中央通り、栄町、東弥生町、西弥生町。第3区、線路下。西四王、1から4部。北四王、東四王、南四王、1から2部。東赤砂、西赤砂、東高野町、清水町、西高野町、1から2部。第4区、武井南、武井北、久保街道、1から2組、湖畔町南、湖畔町北、上久保、1から2。第5区、東高木、西高木、南高木、北高木。投稿、武田響君へ、東高野町、山田昇。昨年秋に編集部に寄せられた原稿です。各地区で行われる敬老会の折に、出席者には子どもたちからの手紙を差し上げています。私は第3区の東高野町に60年の余生活をしてきて80歳になり、敬老の日のお祝いの招待に今年初めて参加をしました。お祝いの会が始まると、係の人から響くんの作文をいただきました。原稿用紙のマスいっぱいの大きな字で書かれている文。夏休みに訪れた安曇野のところを読み、おじさんは何回も訪れた穂高神社、 大王わさび農場、千尋美術館を思い出しました。作文の終わりに、しっかりと勉強することと書かれていますが、自分は将来こうありたいと目標を決めて勉強をされると良いかと思います。最近ですが、 NHK のテレビが国境なき医師団で看護師として働いている白川優子さんのことを放映しました。白川さんは今世界各地で起きている紛争地へ看護師として参加して活躍されている人ですが、小学校1年生の時に国境なき医師団に憧れて看護師になられた人です。よろしかったらインターネットで調べてみてください。諸子貫徹、はじめに心に決めた志を最後まで貫き通すことで活躍されている人です。武田響君、毎日の食事をきちんと食べて、睡眠をしっかりとって、健康な体を作られて、目標に向かって頑張ってください。終わりにもう一度、作文をありがとうございました。子ども未来バス出発進行。10月号でお知らせした子ども未来バス、昨年末の12月15日に完成お披露目の式があり、町長とご来賓の方々、プロジェクトの子どもたちがテープカットを行いました。その後、参加者全員が次々に初乗車。気密性のある室内は冬でも暖かく、格好のお食事どころ、おしゃべりルームになりそうです。写真が4枚あります。1枚目、紅葉高校の生徒さんでペイントされたバスの全容。次はバスの北側、図書館に向かっての参加者代表によるテープカット。次はバスの中、中央のテーブルを囲んで、プロジェクト委員による初お茶会。最後の1枚、バスの入り口付近、子ども未来バスと書かれたバス停の案内看板。ご乗車される皆様へと注意書きがあります。決まりを守って楽しく使ってね。公共施設休館日のお知らせ。諏訪湖博物館3月の休館日は2日、9日、16日、23日、24日、30日です。下諏訪総合文化センター3月の休館日は3日、10日、17日、23日、24日、31日です。下諏訪体育館の3月の休館日は3日、10日、17日、23日、24日、31日です。下諏訪図書館の3月の休館日は2日、6日、9日、16日、19日、23日、30日です。町立図書館からのお知らせ。3月から、みんなで作る下諏訪町写真アルバムのホームページが見られます。https://www.mmdb.net/sdc/shimosuwa/。下諏訪の古い写真などを見ることができます。ぜひご覧ください。下諏訪町の宝物をみんなで探そう。下諏訪町地域資料デジタルアーカイブ。写真はパソコンの画面が表示されています。子どもの通学風景、かや屋根の吹き替え、法安殿、宅地化する前の小浜地区、宅地化する前の小浜地区、下諏訪町遠望、子どもの川遊び、子どもの川遊び、検索方法など、初めての方へ、利用規約、 デジタルアーカイブへの参加はこちら、などパソコン画面が表示されています。長野県地域発元気づくり支援金事業。3月の声、文館活動を振り返って。町内には10地区の文館が存在し、区内には地域の集まりがあるところがあります。地区の文館では文化祭、運動会、家庭教育講座をはじめ、政府文館長や主事、各部役員らが企画する趣向が凝らされた催しが毎年行われています。3月号では地区行事の一部を紹介していますが、区の一環として行っている行事、区民の親睦を図るために実施しているもの、地域の歴史を掘り下げ史跡を訪ねるものなど、記事を拝見するといろいろ感じることがあります。町スローガンの一つに、共同して事業を進めていくという目標があります。公民館分館や区会町内会の活動、公民館本館の講座から発足した自主グループや社会教育関係団体など、事業や活動を通して共に研鑽を深める中で、人と人との関係が育まれてきていると思います。現在少子高齢化の影響、65歳定年制など余暇の営みが窮屈になりつつありますが、ラグビーワールドカップ日本代表が掲げていたワンチームを地域一体に置き換え、ビクトリーロードの歌詞に込められていた思いが地域社会に根付くことの大切さを感じています。永田陽一。